はい、後半戦になります。
はい、
ということで、後半は今後どういうことをやっていきたいか。
そうですね、
まあ、前半もねそこに入っちゃった部分は相当あるんですけど、
う
ん、
まあ、具体的にどういうことを、
そうですね、そういうとこを話していきます。
チャレンジャーとしてね、どういうことをチャレンジしていこうかっていうことですか。
そうですね、はい、うん、今まで、まあ、コーナーとしてあったものは
不満大国日本
あとは満足大国日本ぐらい、
うん、かな。
あと1個あった、
あとなんか僕は毎週滑らない話するっていう
そうか、あれもコーナーか。あとはなんだっけ、
なんか1個目標決め
て、愛みたいなのが、
あー、待て待て待て待て待て、出す出す出す出す出す、
ボサノバみたいな、そうそうそう、ジングルのやつがあったんですか。
恋は気まぐれみたいな、
あー、なんか一つあって、
だだだだ、あ、なんかね、うわ、全然思い出せないね。
忘れてる。
そう、僕がなんか恋愛したみたいなので、うん、僕の恋愛を。
晴れのち曇りで恋は気まぐれ。
あ、それだ。よく出てきたね。そうだ。晴れのち曇りで恋は気まぐれ。
ね、そう。ちょっとあれもまあ高田さんが次恋したらまた始まる。
そうですね。
みたいな、まあ、そこら辺がさ、はい、まあ、コーナーとしてあるわけなんですけど、
ありました、ね、ま
あ、まあ、新コーナーみたいなものとかをね、
そうですね、
膨らませていくとね、同時に、
まあ、新しいことやっていきましょうよ。
言うならね、僕がここに第三者とかが いきなり訪れていろんなことを話してくれるっていうのを、うん、実は望んでいるわけなんです、
はい、
まあ、さっき言ったようなことなんですけど、
はい、
なら公開録音じゃないですけど、今週の土曜日に何やりますっていうのを前もってここで録音しますっていうことを言っといて、来れる人話題持ってきてくださいとっていうもので、いろんなものをね、だから不満だったり、これが嫌なんですとか、これはすごいいいですよとか、こういうの話を持ってきてくれたり、そういうのを望んでるわけですよ。でそれをまあ俺らはね、まあパーソナリティとして深めていくと同時に、その人の良さをね、良さっていうかね、人間性みたいなのを引き出していけたらいいなと思うわけなんですけど、まあそういうのをも含めて、なんか面白いことやれるコーナーをね、
うん、
作っていきたい
ね。うん、でみんながだからなんかその話題を提供しやすいようなくくりというか、
うん、
でなんかありますか？
まあ、僕一つね、温めたというかね、うん、あるのが悪者探しってやつ。
悪者探し。
うん、これね、結構。最近、
うん、
昔の漫画を読んでたんですよ。
はいはい、
で、まあ、具体的に僕は一つ挙げたいのが「翔太の寿司」っていう漫画なんですけど、はい、その悪役がね、うん、すっごい悪役然としてるやつが出てくるまあこれちょっと内容はもう話しちゃおうと思うんですけど、
うん、
翔太の寿司っていうのがどういう話かというと、小樽かな、
うん、
北海道で、うん、寿司屋をやってるお父さんと息子がいて、お母さんが死んじゃってると、
はい、
でお父さんがちょっといろいろあって、まあ、お母さんが死んじゃってから飲んだくれてるみたいな、
お父さんが、
そう、はい、で寿司なんかちゃんとやってないみ
た
いな、
うん、
で、まあ、翔太がちょっと頑張ること、お父さんが更生しようとするみたいな感じなんです けど、
うん、
もう寿司屋として頑張るっていう時に、うん、ちょっとここの前に行っとかなきゃいけなかったことがあって、まあ、そこは小樽寿司ってちっちゃい寿司屋さんをやってるわけですよ、
うん、
その主人公関口くんが、
うん、
関口翔太
くんが、
翔太
が、うん、
でそしたら同級生の、うん、同級生に笹寿司っていう大手チェーンの息子がいるんですよ、
はいはいはい、もうそいつですか。ちなみに
露骨に役なんですよ。
そいつですか。
ひどいんですよ、そいつが。
悪者っ
ていうのは悪者がそいつなんですけど、
はいはい、
まあ、1話とかではまあまあ、貧乏くせえ寿司なんか食えるかみたいなこともひどいこと言うわけなんですよね、うん、でそれが、まあ、結構最初に悪役然としてくるの、父親もひどいんですけど、
うん、
まあ、その笹寿司が美味しい魚とかを仕入れられないようにいろんなところに手回したりするんで、
小樽寿司の方が、
笹寿司っていう悪い大手チェーンの方がね、
うん、
で露骨な嫌がらせをされて、
うん、
まあ、関口まあ、それをどうにかしないことにはちょっとその、
うん、
まあ、いけないと。で笹寿司の花を明かしてやりたいということで、
はい、
寿司コンクールみたいな、小樽寿司コンクールみたいなのがあって、そこでなんとか勝てばお客さんも来るんじゃないかとか、
うん、
まあ、そういう風になるんですけど、
うん、
お父さんが頑張ってる最中に、
うん、
船が転覆してお父さんが半身不随みたいな、手が動かなくなっちゃうみたいなって で、なんでかって言ったら査察してる奴らが船に細工を仕掛けたってい
う度が過ぎるだろ
いやーと思う、まあ、これだけもう最初から結構それすごいんだけど、まあ、それが、
うん、
あのなんでそれで面白いのはさ、
うん、
それを言うなら警察とかに知らせて、
うん、
なんかこういうことがあったっていうのを法的に戦うとかじゃなくて、うん、やっぱり翔太くんが寿司を握って大会で勝つことで笹寿司の花を明かしてやろうみたいな方向に行くわけなんですよね。
なるほどね。
で、
うん、
まあ、そこで、まあ、翔太はあのいい寿司を作って、
うん、
まあ、その時に審査員がほとんど買収されてるんですけど、
はいはいはいはい、
1人だけあの願く持ってない審査員がいて、それが結構あのすごい東京の大鳥寿司っていうところの親方なんですよ。でお前には見込みがあるっつって、うん、ちょっとうちで修行して、まあ、お寺に戻ってくれば、
うん、
あのお父さんの寿司も手伝えるしってことで、あの翔太くんは東京に行って、
うん、
そこで修行を積むっていう話なんですよ、うん、まあ、結構もう本当にビルディングスローマンというか、まあ、成長していくわけなんですよね、
はいはい、
その翔太くんがいろんな敵をやっつけながら、うん、であのこれ全然本筋は、まあ、寿司大会コンクールみたいなやつで、
うん、
優勝するみたいな、
うん、
それはすごい名誉あることなんですけど、
うん、
まあ、それなんですけど、それとは別の、わ、あのなんかちょっと間に挟まってくるストーリーみたいなので、はい、ちょっと長くなっちゃいますね、まあ、ちょいいですか。
あ、いいよ。
あのちょっと大会の間暇があるならちょっと手伝ってほしいところがあるって言って、うん、大鳥寿司の親方に言われて、
うん、
あのどこだったかな、伊豆かどっかな、海の近くのところに、
うんうん、
行くんですよ。なので、うん、ちっちゃいなんだっけな、スズメ寿司とかいう、そのちょっと大鳥寿司にあやかってるような名前つけて、うん、まあ、そこに憧れてるようなことで、うん、まあ、窮地の中の、
はいはい、
そう、おじいさんが丁寧な仕事をして寿司を作ってるんだけども、うん、最近振るわないと、
うん、
でそれには何かって言ったら、前にでっかい寿司のところがドーンって立ってる、ドンと立ってるってことなんですけど、
うん、
その寿司屋が行って食べるんですよ、
うん、
でここら辺で牡蠣の寿司がうまいなって言って、
はい、
で行ったら牡蠣の寿司が置いてあって、でもこれ今全然旬じゃないじゃないかって話をして、
うん、
これ食ってみたら美味しくないよねって食べたら、うまい、なぜだみたいなことになって、うん、これは瞬間で冷凍させる技術を持ってるんだっていうような話をね、
うん、
して私ら小さい店ではそんなことができないって言って、
うんうん、
したらあの、おやおや、これまたこんなところで会いましたねみたいなノリで、その笹寿司の息子が来るので、そこは笹寿司の大手チェーンのとこなんで、まあ、まあ、まあ、そこでもまあ結構俺はもうこの時点でちょっと笑えるんですけど、さらにすごいのが、そこのまあ、結局は笹寿司の大手ちゃんの息子なんで、まあ、支社長としてここに来てるみたいな、
うん、
支店長みたいな感じでここに来てるって言うんですけど、でお前には負けないぞみたいなことを翔太君は言うんですけど、したら そいつはお前らにはこれが似合いだぜみたいなこと言って、うん、腐った牡蠣を出してきてテーブルの上ドーンと置く、うわこれはなんだ腐ってるみたいなことを言って、したらお前らにはこれが似合いなんですよ、どうだこれを食ってみろよって言って、その、うん、スズメ寿司の親方のところにこうやって腐った牡蠣を口のところにこうやってつけて、親方ヒーヒーって言って食わせられるみたいなのがあって、自分の店ですよ、自分が支店長やってる店に食いに来たやつに腐った牡蠣出して無理やり食わせるみたいなあって、俺うわ、
また牡蠣だからね、
そう、
牡蠣は当たったらすごいひどいんですよ、食当たりひどいんですよ。
でそのヒーヒーって言ってる絵も面白いんですけど、
うん、
いやなんかもうすげえなと、なんだこの悪役はと思って、
最終的になんかそいつは改心していいやつになったりとか、ちょっと美談とかに絡んだりとかしないの？
こいつはない、こいつ
はないな、最低じゃん、もう
で結構その
ブレてないわけだね、
ブレてない、もうあのいいやつになっちゃう、
うん、
あの結構いるんですけど、いやでもいいやつになっちゃうやつについても、最初はうわこいついいやつになれるわけないぐらいひどいことしてるじゃんってやつがコロコロいいやつになるから、
うん、
そういう面でも面白いんだけど、そのなんだろう、善と悪が、いや言うなら僕はあのなんか最近思ってるのは、
うん、
最近の漫画は悪役の方にもすごい自分なりの正義みたいのがあったりするんですよ、
うん、
ものすごく見えて、なんだろう、 すごいカタル
シス、まあ、デスノートとかね、
そうそうそうそうそうそう、うん、なんかまあその正義なりの理論みたいのがあって、うん、言うならまあやっぱり主人公側というかその正義なんだろう、まあ肩入れしやすい側っていうのはどっちかっていうのはものすごく分かりやすくは作られてたりするけど、そのなんだ悪が駆逐されてくことに対しても悲しみをこっちが覚えられるようなのを作ってるけど、逆になんか完全懲悪のカタルシスみたいなのっていうのはあんまりない気が、それも完全に悪いやつが出てきてそれを正義はぶっ倒すっていう、その結構単純な構図というか、それが結構昔の漫画とか多いなと思って。
あ、そうだね。
でそれをなんかねすごい面白く思ったんですよ。で俺はそういうのを見てるとやっぱりあの正直に楽しめてる部分と、
うん、
私今みたいにひねくれた楽しみ方をしてる部分があって、まあ、それもまあ両方含めて面白いなと思うわけですよ。まあ、ショートの時なんて本当に俺なんか読んでて泣いちゃうような時とか、ね、涙がちょっとこぼれちゃうような、まあ、すごい分かりやすく作られてるっていうのがあって、であるわけなんですよ。
でやっぱステレオタイプなキャラクターって面白いもんね。そう、
面白いんですよ、何にせよ、うん、でうわこれねえだろっていうものを、
うん、
あのでこいつ悪いなと、うん、みたいなことをね、
うん、
探してほしいんですよ。
いいね、いいね、
すげえ話が長くなってる。
いや分かる、すげえすげえ分かる
分かってもらったら嬉しい。じゃあまあ何かや
っぱ作品、
そう、もう別に作品だけ上げてこの作品のこのキャラクター悪いです、
うん、
だけを送ってくれてもいいし、
全然僕ら
読んで
勉強しますんで、
俺らがラジオで伝えていこうと、うん、うわこいつ悪かったわっても伝えてば、うん、
いいね、
悪く伝えていこうと思います。まあ、ちょっとねあの本なかったんで翔太君の翔太の寿司の悪いところはもうちょっと言いたかったんですけど、うん、言いなかったんですけど、まあ、そういうね、まあ、露骨に悪いやつっていうのをね、うん、こいつ悪いぞっていうのをね教えてほしいんですよ。
いいですね。あ、面白い。
うわ悪い悪いって言いたい。
ああ。
うわこいつ悪いわって言いたいっていう企画なんですよね。
ああ、なるほどね。あ、面白そう。面白そう。
なんでこれぜひあの悪いやつを教えてください。
うん、教えてください。
映画、漫画、小説。
なんでもう実際にいる人とかでもいいね。実際にいる人とかいいよね。
うわそれ面白いね。それでブッシュとかあげられるのか。それだとなんかな面白いけどな。まあ露骨に悪いやつとして、うん、まあ例えば実際にいる人だと例えばさ武士であれば歌詞911とかだともう本当に露骨に悪い人として書かれてたりね、まあするわけで、まあそれも面白い。まあそういう見方を、うん、まあ現実で見てたってそういう風に見方変えたりこういう見方で提示すればすごい悪者にすることができるじゃないですか。実際に悪いっていうのはやっぱり他の側からの見方でその人にとってはそんなに悪い意識とかなくやってたりすることもあるんで、まあそういう部分は深くは考えてないにせよちょっとまあ悪い悪いって言いてえなっていう、
ああなるほどね、
こいつは悪いぞっていうのをねぜひ教えてくださいっていうコーナーなんですよ。まあ、これが僕がちょっと思ってたやつなんですけど、高さんはなんか、
ね、僕ちょっとね一個用意してたのあんだけど、はい、さっきの翔太の寿司からのなんか流れでもう一個思いついたんでいいですか。
はいはいはい、
うまいものを紹介してほしいっていう、
うまいっていうのは美味しいじゃ
ない、美味しい、
あ、食べ物、
食べ物で美味しいっていう、いやそれは俺ちょっとミクシーの日記に書いたんですけど、
はい、
あのセブンイレブンのクリームパンがすげえうめえなって
言ってましたね。
思って、それがあのセブンイレブンのクリームパンってあのクリームをパンの生地でくるんでるでしょ、大体クリームパンってそのパンの生地が薄めなんですよ。でクリームも端までぎっしり詰まってるから、なんかさパンの生地が熱いクリームパン食うと最初まずこうあんって一口食ったらまずパンのさあの もさっとした感じの食感と味が来るじゃんか、
はいはいはい、
でそっからもぐもぐしていくうちに、まあ、クリームとの味が出てきて、あ、よかったよかったって思ったら、でもパンが熱いから最終的にクリームの味がなくなってパンの味だけが残るじゃんか、そう、なんかそのねパンクリームパン食ってんのにパンの味が残る感じが俺はすげえ嫌だなと思って
そうなんですか。へえ。
でもその点、そう、その点も本当セブンイレブンのクリームパンは最初から最後までクリームパンなんですよ。
へえ。
そう、ね、そういうのをね、なんかね、だからそれも本当になんかどこどこのこれは美味しいですっていうのを言ってくれれば、そのうまさをさ、
あ、まあ、食べて、その番組の中で食べたりしてってことね。
食べてして、うん、すごいなんか言葉巧みに
それお店とかでやれないもんかね、ちょっと厳しいか
かな、どうだろう。
終わってから、まあ、食べ終わってから話したら面白くないもん
ね。まあね、
食べなが
ら話したらいいよね。テイクアウト
とかできるものがいいね、うん、
まあでも別にお店にあるもんとかでもちょっとタッパに、
うん、タッパにじゃないよいやでもね、
でもやっぱうまいもんは、ね、うん、なんかやっぱね、せっかくだしうまいもん食いたいじゃないですか。
食いたい食いたい、
うまいもん知りたいじゃないですか。やっぱ
ちょっとずれるんですけど、翔太の寿司では本当に寿司がうまそうに書かれてるんですよ。でその口の中でなんかイカとかがサクッて切れたりするんですよ。お風が、なんかそういう寿司とか食いたいんで、あの僕個人的になんですけど、うん、うまい寿司を安く食えるところを探してるんで、教えてください全然個人的な、
ね、いやでもなんかちょっと美味しいものの情報ってまあみんなね
欲しいんじゃないかな、
知りたいは知りたいと思うので、そういうのちょっと共有していきましょうよ、せっかくなんで。
いや、じゃあ高田さん、美味しい寿司食える場所知ってます？
いや知らない、全然。
っていうのはあの結構さ、寿司って回転寿司から離れると、うん、途端にどこ行ったらいいか分かんなくないですか。
あ、
それは何ていうか、上からの伝達みたいなのがないというか、どっか連れてってもらったりっていうのもないし、うん、いうのは喫茶店とかだって誰かに連れてってもらってとか知るとか、あと雑誌になっちゃうんだろうけど、やっぱり雑誌とかよりも人づての方が信用できるじゃん、
う
ん、
そうね、
言うなら。だからそういうところでもっとね、うん、美味しい店とかね知りてえなっていうのは個人的にあるんですけど、
いやなんかね、
うまいものね、うまいもの、う
ん、いやなんかそれはそう、なんかちょっとね、あのもうちょい大きいくくりの自分のやりたいことっていうのになるんだけど、
はい、
こう感動を人に伝えるみたいなね、
あ、
作業を俺はしていきたいなと思って。
それはできる人になりたいよね。
うん、そうそうそう。だから、まあ、それの特訓の意味も含めてってことなんだけど。だから、まあ、悪者探しとかも、いや、この間この小説読んだら、ここに出てくるキャラクターが本当に悪いやつだったんですよって、この興奮をさ、伝えたいじゃん。
伝えたい。
で、うまいものとかもそうじゃん。これ食ったらめっちゃうまかったんだって、
伝えたい、伝えたい。
で、それをなんか言葉巧みにさ、表現していくみたいなことをね、していきたいなと思って、それは訓練。の意味も込めてなんだけど、
ね、やっぱチャレンジャーですから。
そうそうそうそうそう、
そこ
まだできる、まだできないと。
そう、まだね、できないことってやっぱり自分でしたいと思ってても、
そう、
意図的に場とかを作っていかないと、
そうそうそう、
なかなか上達しないというかね。
そう。だからその教材もないじゃん。例えば、うまいものを伝えるのうまくなるためにはどうすればいいのかっていう教材がないじゃん。だからそういう教材をね、ちょっとね。
っていうのは多分本当は万人に必要な才能じゃないとかそういうところなんですよね。
ああ、まあそうね。学校では教えてくれないことだもんね。
そうですね。でも俺らが、まあ、そういうものを欲しいとするならば、
うん、
そういうものを磨ける場所をね、ここで作っていってもいいんじゃないかなと。うん、あとさっき言ってた高田さん、ポエトリーリーディング、
ああ、はいはい、
もうちょっと
やりたいね。やりたい
でしょうね。
そう。俺最近あの演劇ね。
はいはい、
芝居をちょっとやったんですよ、
はいはい、
1時間ね、100分1、まあ、約2時間の芝居で、うん、俺3番目ぐらいにセリフ多い、15人ぐらいキャストいたんだけど、3番目ぐらいにセリフ多くて、はいはい、まあ、結構いい役だったんですよね、
はいはい、
でそこですごいね、やっぱ感じたのが、なんか感情を込めてセリフを言うみたいなことができてる時はやっぱりウケるんですよ。
おー、なるほど。
でもそれがなんか感情で動けってことすごい言われたんだけど、その演出の人に、
はい、
例えば、なんかっていうような状況があった時に、はい、本当になんかリアルに俺がって思ってってなった時はお客さん受けるのね、
はいはい、
でもそれ例えばとかなんかちょっと面白い言い方しようとかって思ってそういうなんか言い方を決めていくと感情が乗っかってないとあんまり受けなくて、だからやっぱなんかその感情をそのセリフに乗っけて言葉として出すっていうか、
うん、
その感情を言葉に乗っける能力みたいなのをやっぱ今後俺は表現者として何するにせよ磨いていきたいなと思って、
それ僕も歌はそういうのすごい大事ですからね。
そう、うん、それで言うと、まあ、歌の場合ってやっぱ歌唱、歌の上手い下手とかも出てくるし、
はいはいはい、
まあ、ちょっと限定された表現方法じゃん、歌を歌うっていうのは、うん、はいはい、 ね、でもだからその点ポエトリーリーディングの方がもうちょっとなんか規制が緩いというか、
うん、実際にポエトリーリーディングっていうのはどういうことをしてるんですか。
まあ、いろんなスタイルが多分あると思うんだけど、
はいはい、
一番オーソドックスなのは本当に自分で、ポエムを作って自分の好きな演出でそれを言うっていう、だから本当にただ単に
紙に書いてきてそれを見る、
見ながら
読む
っていうのでもいいし、うん、 本当演劇みたいな感じでちょっと動いたりとかアクションつけたりする場合もあれば、人によっては本当音楽をかけながらやったりとか、実際に本当歌じゃないけど楽器弾きながらやる人とかもいるし、
相当自由だと。
自由自由、
もう詩っていうかやっぱ基本的には動きだけじゃなくて言葉詩っていうものがあれば他はほぼ自由っていう感じ。
本当にそう。でその詩も別に意味があってもなくてもいいしとか、本当喋んなくても例えばなんかもうなんか体叩いたりとかそういうので、もう
講義のポエトリーリーディング
にはなるから、本当に かなり自由なあの表現のスタイルだと思うんですけど、でもやっぱ単純にでもやっぱ自分の感情を乗っけて喋るみたいなことをちょっと鍛えたいと思うので、それにはすごいうってつけかなという気がしたんですよね。
なんか それと、あの高田さんが前にラップをしたいって言ってた、なんかそれのフリースタイルとかも結構似てん、その場で
そう、ね、
感情出していく、フリースタイルとかそんなに詳しく知らないですけど、まあ、ヒップホップで、対決するようなことですよね、まあ、なんか相手をお互いディスるっていうんですけど、相手をバカにするっていうんじゃないけど、して、まあ、自分の方がすげえっていうことを誇示するみたいなバトルのスタイル、
ラップはだからなんか形式が
もっともうちょっと限定されるね、
だ俳句みたいなもんじゃん、
そうですね、まあ、言うならその表現形が決まっていて、韻を踏むっていうものがまあ決まっていて、その枠の中でいかに
定型だよね、3分じゃなくて定型だっけ、
そうですね、3分、そうですね、まあ、その中でいかに、まあ、その形があるからこそなんだ限定された中で光るものっていうの
が、いや、まあ、形がある方がおーってなりやすいっていうか、伝わりやすいっていうか、なんだろうな、やっぱ何にもないよりも五七五の俳句の方がなんか作品性が高くなるっていうか、見てて
そうでしょうね、
実際なんかじゃあ ボケなんか面白いじゃあ詩を作ってくださいって言った時に五七五で言う方がやっぱウケるんだよね、
ああパッと、
そうだから、
そうなんだ、まあ、そうかもな、
そうだからそういうなんか型に、なんだろうな、でもなんかその作品性みたいなのがすごい上がるんね、なんか型にはめ込むものの方が、おーってなるし、だからそうだね、そっちの方がまあなんか商品価値みたいなのはつきやすい気はする。
また商品とか言い出すのこの人は。まあまあ、そういうこととかもね、なんかね、ちょっとその、あと三大話って高田さんが言ってたじゃないですか、まあ、その場で三つの題を与えられて、それでオチがある話を、オチがなくてもいいのかな、あれは。
三大話ってもともと落語で、のもので、落語のやつはまあ一応オチつけないといけないと思うけど、はい、ポエトリーリーディングの、でもそう三大話みたいな感じで、
似たような、
そう三つ。
詩の中に織り込めってことですね。
そうそうそうそう。
うん、その三つの、まあ、猫とかね、なんだ木とか、昼とか、まあ、夜とか、ね、
それもなんかでも限定されてる方がなんかある一定の水準の作品出した時におおってなるよね、絶対
そうでしょうね、その限定されてるから、まあ、足に重りつけてどこまで飛べるかみたいなことなんじゃないですか、それって、
ね、
で普通に飛ぶよりも同じだけ飛ぶんだったら足に重りつけてる方がすげえぜっていう風になるとかね、うまいの。まあそういうことだな。まあでもポエトリーリーディングはそれで言うとかなり自由な、
そうだね、
表現だということで、
そうなんか感情ね、とにかくね、まあその感動を伝えるっていうこともそれに、同じだけど、
それラジオでやるとなるとどういう風にやりたいとかあるんですか。
まあでもとりあえずは自分で詩作ってきてここで発表するみたいな形
それはあのいろいろ
しかないけど
あると思うんですけど、どれぐらい真面目にやるもんなんかっていうのはちょっと、
いや結構でも本気でやりたいですけどね、それは
本気で詩を書いてきて、自由ならそのラジオの文脈にやっぱ載せていくっていうことをして、曲の代わりにしましょうよ。
あ、なるほどね。
もうその話の流れとかで、自分でなんか例えば3個詩を作ってってくればなんか話してる中で、まあ、常に自分が考えてる内容とか、まあ、世の中に対して思ってることとかそういうものが題になるとすれば、普段話してることにもかかってくるじゃないですか、したらあこの流れで しに行けるなと思ったら、うん、あそれでは聞いてくださいって言って自分でさっと入ってそのまま自分の詩を朗読するとかいうのはちょっと面白くない、
うん、いいねやってみようまあ、お試しでね
ちょっとお試しで、
うん、チャレンジチャレンジ、
まあ、とりあえず作ってこないことには
そうだね、
まあ、後々はいきなり 入ってやれたりしたら面白いかもしれないけどね、
うん、まあ、ちょっと挑戦してみようよ、それはなんか新しい試みだと思うよ、
うん、
ないでしょ、
まあ、こういうこともちょっとやりたいですね、うん
うん、あとこれもいい？
え？
これもいい？
あ、そうですね、はい。
あ、そう、あともう一個、一応タイトルが脳札語録っていう。
はいはいはい。
まあなんか
脳札って高田さんが一時期ハマってた言葉ですね。そうそう
そう。普通悩むに殺すって書いて脳札。
あの
女性が男性を脳札するみたいな。はいはいはい、でもそうじゃなくて脳みそを実際に殺す、脳みそを殺す、
殺すって書くんです、ね、
って書いて脳札、うん。なんかそのまあいわゆるなんか壺に はまるというか。
う
ん、
うめえ
時にうめえでも何でもまあだから感動のそのベクトルがすげえでかい時にちょっとなんか頭が酸欠状態になって脳がなんかしびれるというかいうような感覚、なんかちょっと現実感がないというかちょっとなんかあの視界がぐにゃるというか、
かっけえなその表現、視界がぐにゃる、
なんかちょっと本当実際脳に障害来ちゃってんじゃねえかみたいなさ、脳に実際ダメージ来てんじゃねえかっていうような、なんだろう、センセーショナルというか、なんというか、なんかでもそういう
自分の中でそれぐらい世界が歪んでしまうぐらい のなんか言葉というか、
う
ん、なんか出来事とかそういうことです
よ、ね、そうそうそうそう、う
ん、それを脳札と呼んでいたと、
そうそうそうそう、
それを、まあ、自分で作った言葉なんですか、ね、
それは自分で作った言葉なんですけど、もともとがあのリリー・フランキーの誰も知らない名言集っていうエッセイ集があって、うん、これは、うん、まあ、いわゆるなんか 世界で名言と言われるものっていっぱいあるけど、
はい、
そうじゃなくてもう一般の人とか全然その誰も知らないだから全然無名の、うん、でもいやこれは俺すげえ名言だと思うわっていう
もの
を集めてる
エッセイが、
そうそうそう、うん、それはその名言もあるんだけど、そのどういう文脈で、
あ、使われてる、
どういう状況でそういう名言を言ったかっていうのが、まあ、一応、まあ、滑らない話じゃないけど、
はいはいはい、
面白いエピソードとして語られてるんですけど、
あ、面白なんだね、
うん、
じゃ感動っていうところじゃなくてリリー・フランキーの方では結構面白い方に向いてる、
面白だと思うけどね、うん、
でもそういうのも含めてってこと、
そう、そう、うん、例えばその誰も知らない名言集の中で紹介されてたのだと、まあ、ある日家ガチャって帰ってきたらサラリーマンが全裸でなんか自分家のベッドの上に座ってたんですって。
すげえそれ。
全裸で。なんかネクタイだけ締めてたのかな。ネクタイだけ締めて。
サラリーマンだって分かんないもん、ネクタイ締めないと。
ネクタイだけ締めて、なんかメガネかけた、はい、もう結構40、50ぐらいの管理職ぐらいの頭もちょっと薄くなってるような。
それリリー・フランキーの実話ではなくて、
リリー・フランキーが友達から聞いた。
誰かの実話をリリー・フランキーが語ってると。
うん、はい。そう。まあ家パッて帰ってきたらもうそういう状態の、はい、あのサラリーマンおっさんが。ベッドの上でに座ってなんか月を、ま、ちょうど満月だったらしいんだけど月を眺めてんだって、うん、でなんかボロボロ泣いてんだってほんで最初あの、まあ、怒ろうにもちょっとあまりの状況にちょっと戸惑っちゃって、その友達も、うん、でえっとかっつってえちょっとお前何してんだよっつったら、そのサラリーマンが感動してるんだよって言ってあまりのことを絶句してしまったっていうエピソードが載ってて、まあだからその名言としては感動してるんだよっていうのがその名言なんだけど、
確かにそれだけ聞いたことだったらでも何も思わないもんね、
うん
うん、いやその使われたあり方とかね、うん、どういう人が言ってるかとか、
そうそう、
まあ、それを俺結構説得力って言葉で言ってるんだけど、だから同じ発言をした時にこの人の言葉は胸に響くんだけど、この人の言葉は響かないっていうのは、俺はそれは説得力って言って、自分がどういう状況に立たされてるかとか、話し手がをどれだけ知ってるかとか、まあそういういろんなことによって説得力が増すって思うんだよ。言葉そのものだけでも説得力がすごいドンと強いものもあるけども、そうじゃないものにエピソードも含めて入れて初めてドンと聞いてくるものもある、
うん、
そういうものってことですね。
そうだから、まあまあ、
どっちのものでもいいと、
うん、まあ、何でもいいんで、なんか別にそれは小説とかでも何かしら既存の作品のものでもいいですし、実際体験した話とかでもいいですし、これはなんか僕の相方が最近体験した話なんですけど、なんか電車乗ってたら隣で サラリーマンの4、また40、50ぐらいのサラリーマンの人がなんか電話で、なんかちょっとこう、なんかちょっとねしょぼくれた感じで言ってんだって、うん、でそのなんかずっと盗み聞きしてたら、ねえ、なんで弾いてくれないの、ねえ、
弾いて、
なんで弾いてくれないの、せっかくピアノ買ってあげたのになんで弾いてくれないのって言ってたんだってだからなんか娘なんか娘が多分いて、その娘にピアノ買ってあげたのに、
はいはい、
ピアノが相当高いですよ、うん、せっかく買ってあげたのに娘が全然弾いてくれないっつってそれを憂いてる電話だったんだけどそれもなんかあちょっといいなとか、なるほど、
ね、まあ、そういうものでいいんですね。
そう、
あ、なるほど、
あともう一個いい、なんかその名、
はい、じゃあそれぐらいに最後ぐらいにしますか。それで
そう、これちょっとあれなんだけど、えっとねちょっと待ってよ、あ、うん、そうだ、まあ、AV なんだけど、はい、アダルトビデオで、
はいはい、
浅見ゆまっていう、
はい、
あー、まあ、AV 女がいて、
まあ、浮かびますね顔に、
うん、95センチ H カップとかの、
まあ、結構詳しいな、
うん、浅見ゆまさんの作品で、早漏改善合宿っていうのがあって、これはどういうのかっていうと、早漏の、まあ、男の人が3人出てくるのね。
早漏ってわかるかな、わかるよな、女の人とか聞いててもあんま説明したくないから、いいや、どうぞ次行ってください。
これやめた方がいいかない
やいや、行きましょう、
うん、早漏の男3人が出てきて、
はい、
でそれを、まあ、いろいろ最初は手こきから始まって、でそれ我慢できたら次、まあ、あのちょっとこれやめようか
やっぱ続けちゃってください。
ペラッチをしてパイズリして、で最終的にあのインするっていうね、うん、で どこまで我慢できるか、だから、
あ、我慢できないと次に行けないと、
そう、
うん、
だから、まあ、寸止めとかして、行きそうなんだけど寸止めとかして、なんとかなんとか粘ってみたいな感じ で、
まあ、最低ですね
そうやって早漏をあの直していこうっていう、うん、そういうあの企画の AV なんですよね、
はい。
でそこでその中で一人、童貞のやつがいて、
はい、
で僕実は童貞なんですって言って、
はい、
でもうそのオタク、本当めちゃめちゃオタクなやつなんですよ、そいつは。もう多分つ、うん、あので、童貞であれなんですって、はい、でそいつが、
はい、
そいつが一応、まあ、手こき我慢して、フェラチオ我慢して、パイツリ我慢して、最終的にインするとこまで行ったんですけど、
はい、
実際にインして、
はい、
ほんとね、3回4回ぐらい腰を動かした段階で出ちゃったんですよね。ほんで、めちゃめちゃ早漏じゃないですか。早漏改善合宿って言ってたんで、3回、4回とかで行っちゃって、うわーって動かしてたら、あー、行っちゃいましたって言って。
はいはい、
で、みたいな感じ。
それはなるわ。
浅見今がね、みたいな感じで、まだ、あ、全然私まだ気持ちよくなってないんだけど、みたいな。もう出ちゃったのとかっつって、はい、すいません、つって。でもその、あの童貞だった男が、でも中で出せました卒業ですって満面の笑みで言ったんですよ
それでいいの、
でも中で出せました卒業ですっていや卒業したけど、あの、え、卒業するのが目的
だったっ、そこじゃねえだろっていうのあれだよ
ね。それがすごい、なんか僕は面白い、
ツボだったんですか。
うん、まあそんなんとかね、まあいろいろあると思います、
まあ、これを最低レベルとして、
最低レベル
いや、いろんな意味で最低レベルじゃないですか、
すいませんね、なんかね、
はい、まあ、こんなこと、まあ、これもコーナーの一つとしてね、
うん、
でて、まあ、じゃあざっとまとめますか、なんか今日言ったこと、はい、コーナーとしては悪者探し、
はい、
悪い、人を小説とか、
うん、
まあ、物語の中にあるものを紹介してくださいと、
うん、
あとはうまいもの、
うまいもの、
まあコンビニで買えるものから美味しい店までなんか紹介してくださいと、うん、でポエトリーリーディング、
うん、
まあ、これは、まあ、俺らはちょっと詩を作って、
うん、
まあ、それをうまい流れとかで読みましょうってやるんですね、うん、まあ、これあの詩自体はあのこれ読んでください、いいじゃないですか、
あ、いいですね、
詩書いてくださいよ、まあ、どんな適当なものでも俺ら感情入れて、
うん、
読んでうまいこと、その、まあ、じゃ あなたが適当だと思う詩を作ってこっちに送ってきてくるのもいいですよ、はい、それを俺は説得力を持って読めるような訓練とかね、
うん、
そういう意味も含めて、ポエトリーディングが3つ目、
うん、
4つ目が、脳殺語録ですね、
うん、
これはまあ痺れる話だったり、
はい、
その文脈も含めてなんかおおって思えるもの、世界が歪む言葉を送ってくださいという、
うん、はい、
こういうコーナーですね。で、まあ多分2週間に1回ぐらいのペースで今後、
はい、
やっていこうと思うので、
やっていこうと思います、
はい、また楽しみにして復活しましたよ。
復活したー、まあ、最後のあの言葉言っちゃう。
はい、それでは
気まぐれフットワーク、
そろそろ、
そうだ、あのメール募集のアドレスみたいなのを一応言っといた方がいいのかな。
あ、そうですね、
一応ホームページにも多分、
はい、書くと思いますが、
はい、
気まぐれ fw@yahoo.co.jp、
はい、
気まぐれ fw、ローマ字で気まぐれ fw@yahoo.co.jp です。
すごいね、1年ぶりなのに覚えてるもんだね。
覚えてますねはい、それでは気まぐれフットワーク、そろそろ別れのお時間です。
喋りすぎました。
いつものことです。
バイバイバイ。